ベイルズチューン。
いい。
どうぞ。どうぞ。
はい、テイルステイチューン第39回、ニコ生出張版です。こっちがキャストなんです。すいません、こっちのスピーカーを切り忘れて二重に入った。はい、というわけで、いつも通りというか、ニコ生と、まあ、一体化してしまったテイルステイチューンの第39回です。お相手はいつも通り上田メスと
薬屋です。
はい。というわけで準備ができてますか。はい、というわけでオープニングのコーナーです。最近コミケそう、コミケはその前に言った通りにテイルチューンの方はちょっと抽選に外れて、はい、まあ、参加はなかったんですけど、一応3日目の僕の個人サークルに、まあ、急遽前日くらいにささっと委託をして、まあ、ちょっとまあ参加みたいなことをして、ほんでまあ参加したんだけど、まあ、俺はちょっとその都合が悪いとか仕事の時間とちょうどかぶっちゃって、なんかコミケに参加してるのにコミケに行けないという前代未聞の時代で、多分コミケでは俺これはやったことないんだよね、
じゃ今まで、
ちっちゃいイベントでなんか自分で参加しててちょっと用事で行けなくなって人に代わってもらったことが 1,2 回あるんだけど、コミケは多分初めて。
まあ
相当きついね。
ちっちゃいのはあったっ
け。ちっちゃいイベントでまあ都合悪くなってちょっとまあなんか風邪とかひいちゃってなんか人に代わってもらうことはあったんだけど、コミケはさすがにないっすね。コミケに実質行かないっていうのも何年ぶりかくらいだね。ずっとこっち来てからは参加してたと思うから、いやいや本当に。そう、コメントに外で花火が鳴ってるっていうのがあるんだけど、今日そこかしこでなんか花火大会やってるみたいで、
今日は花火なんだこれは。
なんか多摩川でもやってるみたいで、うちまあ多摩川からうちかなり離れてるんだけど、音はかすかに聞こえるんだよね。まあ、全然関係ないですけど行かねえし。
あれ音割れたりしてる？してるっていうか、まあ多分上田さんは分かんないのか。
BGM 声？
声だね。
あ、
声あの割れてたりしてます、ユーザー今聞いてる方々。
声でけんか。
あ、大丈夫だ。結構ギリギリの感じでやっ鳴ってたから。
あ、はい
はい。あ、OK ですね。じゃあ、
はい、というわけで皆さんはコミケは楽しかったかな。そう、コミケなちょっと行きたかったんだけどね。まあ、冬は一応またテールチューンも、まあ、申し込みをして、まあ、抽選で受かるかどうかはまた神のみぞ知るですが、はい、まあ、ちょっと参加していきたいと思います、はい、というわけでいつも通りお便りのコーナーと、あとまあニコ生でコメントからまあ受け付けるみたいなコーナーでやっていきたいと思います、
はい。
はい、制作者オツのコーナーです。
はい。
ちょっとなんか前でその白夜さんが作業する様子が見えてるんだけど、なんかその手元が怪しいんだよね、かなり今日。
なんなの？いや、
あ、そう。
モニターをね。
うん。あ、ウェブカメラのことか。
いや、
結局外したんでしょ。
あ、ウェブカメラはちょっとね外したんだけど、はい、その前に俺がモニターできないんだよね。音のモニターが。
あ、そっちに音聞こえてないんだ。
うん、ちょっといろいろ失敗しちゃってね。
やばくね。
いや別に、
あ、まあ放送自体には
放送自体は問題ないから。
はい、というわけで続けます。そう、見てるこっちが怖いんだよ。そう、今日ちょっとその映像を使おうと思ってウェブカメラをセッティングしたんですけど、なんかまあ案の定もトラブルが起きてトラブルが起きて今日はごめんなさいみたいなことだったんですけど、結構やっぱ原因不明のことが起こったんだよね。映像はちゃんと映るんだけど、そのウェブカメラのドライバーがその逆屋さんに入れてるなんかその録音かなんかのシステムと干渉して、うん、まあ、すっげーノイズ入るみたいな。もうわかんねえよそんなのみたいな。そうね、なのでちょっと次回までにちょっと原因を突き止めて、
うんう
ん、やっときたいですね。
やっときたいですね。
ま、前からのまあ唐突な放送なんで、うん、ではちょっと、お便りを読みたいと思います、
はい。
制作者オツの方に書いたのはこれですよね。まあ別にそうとは書いてないんだけど、内容的にちょっとこちらで判断させていただきました。はい、はい、ややこネームシューマイさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつもテールステイチューンを楽しんで聞いています。皆さんは職業柄さまざまな入力デバイスを使用していると思います。例えばシナリオならキーボード、絵描きならタブレットは大切ですよね。その中で特にキーボードマウスは何を使用していますか？または入力デバイスに対するこだわりなどがあれば教えていただけると嬉しいです。
入力デバイスって、はい、上田さんどんなの使ってます？
俺はキーボードは今日ちょうどなんかその偶然にも、
はい、
秋淀へ行ってあのマックのキーボードがダメになったからちょっと変わってきたんだけど、
はいは
いはい、俺マックも Windows もなんかハッピーハッキングキーボードっていうの分かるかな、ちっちゃいキーボードなんだけど、
わりかしマニアックな人だったら知ってる人が多いかもしれない。
うん、俺結構なんかあそうそう HHK これ俺は好んで使ってて、ほんで俺キーボードにそのテキスト打つだけじゃないからそんなにこだわりはないんだけど、
うん、
結構俺の使う機材って例えばその机の上にモニターを置いて、うん、ほんでそのタブレットを置いてあのタブレットにつながるなんか置いてみたいな、結構場所取るんだよね。
じゃあタブレット使ってるってことは マウスは使わないんだね。
マウスも一応使うんだよ。
あそうなの、う
ん、だからそのデスクトップのなんかせ、まあ、こっちの机の方のデスクトップの占有率がすごいんだよね。物があんま置けないっていう感じになって、あ、ライトライト、プロとか高くて買えねえ。
まあ、値段が全然違うの？
うん、そうね。プロ仕様のが、まあ、プロ、そんな高くはないんだけど、ね、3万5千円くらいで。
まあ、キーボードだよね。
キーボードにしたら高いんだけど、まあ、それより上もあるから。
なんかよく、その、なんだろう、プログラマー御用達みたいな。
あ、そうそうそう。
そんなようなことをよく聞いてはいたんだけど。
うん。まあもちろん俺の買ったのはそのライト版という6000円のやつで、まあ6000円でもまあちょっとキーボードにしてはお高いんだけど、
うん、
まあ割と気に入って使っているので、Windows もこれで揃えて、なんか俺んちの机って Windows が1台乗ってて、Mac が乗ってて、さらにタブレット乗ってみたいな感じだから、できるだけその小さいものを置きたいんだよね。
ああ。
キーボードって、フルキーボードって結構でかいんだよ、やっぱり。
あ、でかいね。
特に Mac の標準のフルキーボードはでかいから。
うん。
うん、あ、でもゲーマーの人も結構高いキーボードを使った方が、いいよね。
ああ、FPS の時とかは割かし使うのかな。
何ができるのっていうか、そのキーボードのを極限まで小さくしてあるのに、極限までってもそんな大差はないんだけど、まずファンクションキーがないのと、あと点キーがない。点キーカットはそんなに珍しくないんだけど、ファンクションキーがないの結構珍しいと思う。
ああ、ウェブカメラあったらね、
映せたらいいんだけど。
まあ、次回ちょっと頑張りましょうかね。
うん、まあ、興味ある人はこれはまあ結構メジャーといえばメジャーなキーボードなので。
はい。
あとまあタブレット類はまあまあ普通のタブレット、実はあんま種類はないんだよね。
ああ、なんだっけ、ワコム、
ワコムのワコムのインチのやつを使って、あ、みんな結構キーボードしてるな。そう、リアルフォースもうちになんか武田さんのやつがあったりして、
ああ
リアルフォースもまあ有名だね、高級キーボードとしては。
うん、
でインチの下のタブレットを使って、今ワコムでは売ってないその入力デバイス、ショートカットキーをまあ登録して、
うん、
まあ、操作する
っていう。あのトラックボールがついたやつ。
あ、そう、トラックボールプラスなんか、なんて言うんだろう、ファンクションボタンみたいなのがいっぱいついてるなんか入力。そう、あれを使うと、その、まあ、フォトショップとかいろんなツールでショートカットってあるじゃん。まあ、どのツールでもあると思うけど、うん、あれはまあ、その、キーボードを操作しながら入力できるから、
はい、
まあ、ものすごく早いんだよね。
あ、
そう、これないと正直、絵描けないくらい、ちょっと使い込んでるんで。ただ今ちょっともう生産しなくなっちゃってるんで、ヤフオクかもうちょっと諦めて他のゲーミングデバイスを買うしかないみたいな。
ああ、
ゲーマーの人がやっぱよく使ってるんだよね。 FPS とかやるときにショートカットコマンドよく使うから、
うん、
あれをまあ10個くらい登録しといて。
そうだ、秋葉のお店によく売ってるよね、
うん、
その手のやつは。
そうそう、ああそうそう、俺もまあおいおいあれに変えようと思って。
ああ、
うん、
でもショートカットだったら、ほらキーボードをショートカット代わりにする機能とかあるじゃん。そういうのじゃやっぱ追いつかない感じ。
追いつかないね。
あ、
だからそのなんだろう、拡大縮小をなんかそのトラックボールに登録して、まあその感覚的にやりつつ、なんかその同時になんか横のボタンで色を取ってるみたいな、なんか、
あそう、ね、確かに文字も打てないですね。
うん、あとその右手がまあそのペンで塞がっちゃうから、もう空いてる開いてる操作できる程度のあれがある。同時押しとかはまあしなくてよくなるから、結構そのフォトショップのなんか なんだろう、ショートカットって、まあ、何かの同時押しとか多いから、コマンドキーからちょっと離れたところの、まあ、キーとかだと、やっぱ結構、左手だけだと、まあ、操作しにくいんだよね。まあ、それをその拡大縮小だとかなり連打とかするんだよ。連打して、また縮めてみたいなことをやって。なので、結構、シンプルながら、まあ、そんなにたくさんいろいろ使うわけじゃないんだけど、こだわりはしてますね。かなり、まあ、効率が変わってくるので。デアクヤさんなんか特殊なものとか使ったりしてるの？キーボードってそんなこだわりないよね。
キーボードは、まあ、もう500円のキーボードを今使ってるから、あ、でもあのマウスに関してはトラックボールしか使ってないですね。はい、まあ、僕もほらシンセの上に普通の500円のキーボードを置いて、で、まあ、トラックボールを置く感じ、まあ、全部シンセの上に置かなきゃいけない感じだから、はい、まあ、さすがに普通のマウスだと、まあ、操作はちょっとできないんで。
そうね、マウスはマウスもなんか高いのやつのピンキーだけど、うん、なんかやっぱ高いやつ手使えないんだよね。意外となんかそのダブルクリックとかさ、うん、なんかまあそんなにしないけど結構手疲れるんだよね。なんか高いの使うとなんかびっくりするからなんか押し心地が良くて、
あ、そうね、そこは全然違うわ。なんか USB スイッチ、あの 足スイッチか、
あ、足は考えてる。この前その絵描きで使ってる人もいるって聞いて、へーとか思って、
あ、そうなんだ。
なんかその俺の使ってるそのショートカットキーデバイスプラスキーボードプラスタブレットプラス足みたいな。
足何を割り当てんの？
足なんだろう、
拡大縮小
とか左右で拡大縮小とか入れとくと便利だと思う。
足でやるかな。
ただ俺なんかドラムマニアとかすごい苦手だったから足が連動できないみたいな。
ああ
、できるようになったら多分便利だとは思う。
そう、まあ、僕の場合はあの足のところがあのピアノのサスティーン、
はい、
あの音を伸ばすという機能、まあ、もともとピアノとかについてる、うん、あれが必要だから、
ああ
別のスイッチをつけるっていうのはあんま考えられなかったんだけどね。
ああ、なんなの、俺あんま詳しくないんだけど、
うん、
あのシンセとかって足のデバイスってのは関係ないの？
そん
な
のあるよ。足デバイスはあの 2種類あって、うん、まあ、2種類だけじゃないんだけど、音量をまあバランスと取るやつと、あと、まあ、あとピアノの、ピアノにほら足ついてんじゃん、足ついてるつうか、
はいはいはい、
あ、3つくらいついてんじゃん、
うん、
まあ、俺もそのうちの真ん中はよくわかんないんだけど右がその、まあ、押すとなんかずっと響くっていうやつ、まあ、音楽室がある人とかだとなんか試したらわかるんですけど、
はい、そう、俺もピアノなんかその学校で習ってたから、
うん、
その足のやつなんだろうとか思ったけど
でも僕左、一番左と真ん中のやつはわかんないんだよね。
あ、まあ、でも同時になんか使ったらできるね。なんか入力デバイスは結構こだわるはこだわるね、
うん、
そう、さほどこだわりない俺からしたらまあこだわる部分かもしれない、
うん、そうね、エレクトーンはベース足でやるんだよね、エレクトーンって、あ、めちゃめちゃすごいよ。なんかだって右と左でそのまあ弾くじゃん、
はい、
で、まあ、足でも演奏してるから、
あ、そう、俺はああいうのなんかよくわかんないね、よくできるなとか思って、
うん、
はい、というわけで何か参考になりましたでしょうか？
あ、なんだっけ、キーボードとか何使ってんのってやつだったんだっけ。
うん、まあ、その何かこだわりとかあるみたいな、どんなん使ってるの、う
ん、あら、ロジクールは安定っていうのは確かに分かる。
マウスはロジクール安定だね、
うん、
無線マウスもなかなか便利だし、というわけでちょっとダラダラ喋っているので、また2、3分何か制作関係に関することで軽く聞いてみてください、
うん、
そう、なんかデバイスね、マウスとかもっといいの買ってもいいと思うんだけど、なんか上行くとまあキリがないよね。
そうね、でも種類ってあんまないよね。
種類は
その、まあ、そのマウスとかそのトラックボールっていう種類はあるんだけど、
はいはい、
なんかもっとなんか違うデバイスみたいのってない
？あ、そうね、さっき言ってたそのFPS とかゲームに使うなんか、
うん、
コマンダって結構いろいろあって、
うん、
ああいうのでなんかいいのがあれば、うん、ちょっと探してみたいな。そう、来月になったら やっぱりその環境を一転変えたいと思って仕事が忙しくなってできなかったから、ちょっとなんか新しい絵描き環境みたいなのを設定したいね。結構なんか液タブは検討してるんだよね。なんか一旦なんか店で見ていらないって思ったんだけど、
うん、
なんか周りの絵描きさんはなんかいいとか言うから、うん、なんかそういうもんかねみたいなと思いつつ、
まあ、でも便利そうだよね、そのまんまだって、
うん、
紙に書く感覚により近くなるんでしょ。
そうね、そうだから、じゃあ たいというんですかね。モニターとかグラボのこだわり、そう、実は俺これかなり分かんないんだよね。
ないよね、あんまり。
そう、 Mac ってさ、まあ自動的にもう俺、ま、ずっと Mac ユーザーだったから、その、うん、Windows みたいにちょいちょいグラボだけ入れ替えるとかいう概念がないんだよね、
うん、
なんかその Mac ってもうその全部セットでまあ入ってこれ使えみたいな感じだって、まあモニターも別に問題なく綺麗だし、
そう、 iMac だ
っけ。そうね、 iMac ですね。モニターはまあかなりでかいです。あれで22、23あるのか。
Mac Pro とかだとなんかいろいろと付け足したりできるんじゃないの。
Mac Pro だと、あ、もちろんできるけど、
うん、
まあでも Windows ほど容易ではないね。
あ
んまそういう習慣が多分できないと思う、うん、Mac 使ってると。
まあ Mac だとあんま効かないもんね、
うん、
逆にでも Windows と両方使ってるんだったらなんか Windows の方拡張したりとか。
ただ Windows は今その A には全く使ってないんだよね。
あ、
ただ今度来月になったら FF が出んじゃん。
あ、そっちの。
で、FF 出たらかなりその、俺はよくわかんないんだけど、CPU とグラボはかなりいいものを揃うとかなんてやばいとか言われて。
あ、でもそうでしょ
う。
う
ん。
相当良くないと辛いんじゃない。
うん。んこいつはやべえなとか思って、勉強しないなと思って。だから俺自分でパス変えたのって多分メモリくらいなんだ。Windows のメモリ変えたぐらいで。
ああ。
そこにはなんか怖くて触れねえみたいな。
うん。
そう、モニターサイズは今に、だから23ですね。
あ、
結構もっとでかいのが欲しいなと思ってたことはあるんだけど、結構絵描いてるとこれ以上はしんどいんだよね。
逆に
でかすぎてしんどい。
うーん、
全体やっぱりその細かくなんか視点移動して見渡さなきゃいけないから、うん、でかすぎるとやっぱちょっときついですね。
あ、
そうね、スペックモニター、そう、デュアルモニターちょっとやろうと思ってるんだけど、結構俺Windows と Mac を完全に分けて使っちゃってるから、
うん、
今だとその Windows で BGM を流し、 BGM か BGV を流しつつ Twitter を開け、資料を開けみたいな感じで、まあ一応まあ言うたらまあデュアルモニターにはなってるんだけど、ね、
一応じゃあパソコン2台を使ってそれぞれモニター
が、ね、まあただ完全にその別のことをやらせてるから、うん、その Photoshop を2画面使って書くとかはやってないし、ちょっとまあいろいろ試したいんですけどね。
でもデュアルモニターって、まあ、今のはなんか結構安くなってきて、しかもなんかまあ種類も選べるから自分に合ったのも選べるけど、なんかでっかいの1個あった方が楽じゃないかなって気も。
ああ、俺もマシンを統一したいなとか思ってるんだよね、
うん、
結構やっぱそのチラチラ見ちゃうからこれも使えるし、
うん、
そう、ただ俺 Windows の Mac でなんかそのやることを分けて結構それが染みついちゃってるんだよね。
ああ、
なんか変な話、ほとんど変わんないんだけど、Windows で絵は描けないし、
うん、
あと Mac でテキストが打てないとか、なんかそんな変な分け方になっちゃってる、
ね。ああ、Mac ってテキスト打ちづらいよね。
うん、なんかいいツールがないというか、入力の、なんかね、
うん、
感じもいまいち違う。まあ、ツールがないっていうのが今一番だけど、
うん、
難しいっすね。
なんか質問。ジングルの声。
あ、ジングルの声は、いろんな、まあ、うちのゲームの主題歌を歌っていただいている天本潤香さんが担当されております、
はい、
これはかなり昔に一回言っただけで
も、
う
ん、しかもなんかついでに撮らせてもらった感
じで、ね、そうね、歌のついでにちょっとジングルいいっすかとか言って何パターンか撮ってもらって、まあ、それもそのまま使わせてもらってるみたいな、
うん、
まあ、いずれなんかそのうん、なんか変えたりとか、また新しいパターンを撮らせてもらったりとか、
うん、
なんかしたいけどね。そう、なんか割りしないからねそう、結構そのこのラジオの BGM 自体も、まあ、作品の BGM もまあ流用してるから、
うん、
まあ、ちょっと新作とか出たらまあちょっとまあ様変わりするかもねとか、
ああそうだね、
思いつつ、まあ、次のコーナーに移っていきましょうかね。
じゃあ次のコーナー、
テイルズステイチューン。
はい、ふつおたのコーナーです、
はい、
まずは来たメールの方から読まさせていただきます、はい、はい、ややこネーム夜さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは。いつも楽しく配信をさせていただいております。一つ質問なのですが、収穫の12月のサウンドトラックはすでに配信されていますが、新次衝撃カーニバルのサウンドトラックが配信される予定はあるのでしょうか。差し支えない範囲でお答えいただければ幸いです、
はい、あ、カーニバルの方はまだ配信配信というか なんつうのサントラみたいな形で出してないですね。
まだ曲自体は、まあ、曲自体まとめるっつっても曲データはあるんだけど、
あるんだけど、
まあ、まだやってないよね。
うん、
そうね、結局コミケとかでなんか一旦なんか焼いてとかでも作ってもないし、
焼いてもないんだね。
そうサントラはまあ前々から言ってるけど、一遍そのちゃんとしたそのプレスに頼んで、うん、まあ、ちょっと小きっちりしたものとして作りたいなというのはあって、
うん、ただまあタイミングも難しいし、
そうね、
カーニバルもねちょっと今そのまあ多分プレスとかはまあしないかなという、はい、CD 焼くのもどうかな、まあ、そのなんだろう、実際にユーザーとしてはなんかね、この CD で焼いたような手焼きの CD ってどうなのみたいな、
まあ、手焼きはしんどいのと、あとまあプレスするのもまあ結構なんかタイミング的にはずれてるから、うん、まあ、難しいところだけど、
一応まあ iTunes とかのパソコンに出すのはちょっと考えて、で、まあ、あの収録の12月の方に1ヶ月前ぐらいに出してるんだよね、
はい、
でそのまだその本当にちゃんとなんかお金がちゃんと入ってくるのかっていうかまだ分かってないんで、
ね、ああ一応まあでも配信はされてるから、あでもアップルストアでもいいって書いてあるから、まあとりあえずはそれはやりますよね、
うん、あと1ヶ月2ヶ月したら多分その、まあ、売上報告みたいな形で、はい、その代理店みたいなところから多分入ってくると思うんだけど、はい、それを確認してからやろうかなっていう。
あ、そうね、ちゃんと配信されてんだっていうのが、うん、こっちではまあ分かんないからね、
うん、
まあでもね、なのでまあ一応予定はありますということで、
はい、
まあただ今のところその方法だと結構時間かかっちゃうんだよね。
そうだね、
そうね、まあおいおいちょっとまあプレスしたサンドとかもいずれは出したいと思ってるので、なんかタイミングが見張らからって、うん、そう、アップルストアはそういうやりにくいシステムに今なってるんだね。
まあやりにくいというよりかはその音楽に関してはまあ直接はできないんだよね。なんか、うん、なんだろう、たくさん扱ってる業者みたいなとこ、はい、まあ多分レコード会社でも直接取引してるとこって少ないと思うんだよね、うん、
まあ、アップルストアの間に1個挟むみたいな、
多分1個どころじゃない、
あ
2、3個だと思うけど、
うん、その辺もなんかそのゲームの方みたいにアプリとかの方みたいに簡易にしてくれればいいよ
ね、う
ん、
そうだね。
はい、というわけで次のお便りです。はい、ややこネームそこつねさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは。先日のテールステイチューン第38回で初っ端にコメント読まれ驚きました。自分の勘違い、あ、この前そのうちのアプリと PM なんか他のシステム作られているっていう間違いをして、
はい、
まあ、それについてご説明いただきありがとうございました。やはりまあキリキリと家具の勉強はこういうのを作るのには必須なのですね。素人にはまあそれでもとても敷居が高いです。iPod Touch 対応のアルテミスがベータバージョン開発途上という時も驚きました。
あ、
別の方が無料で公開しているものに操作上のバグがあることといろいろ納得しました。三影さんのゲストの実現というのは難しいんでしょうか。まあアルテミスエンジンの開発の方なんですけど、うん、まあ難しくはないと思いますけどなんでお前らのラジオにっていう、
そうか、
ことが言われそうですね。
そうです、まあ、どっちかといえば、まあ、こちらからなんかあのポータブルのレコーダー持ってって、
はい、
まあ、生はどう難しいかもしれないけど、
そうね、まあ一応まあ生以外のなんかその録音とかでちょっとやっていただくのはあるかもしれません、ね、うん、まあうちらと違って暇ではないはい、ところで上田さんが原画なさった、ノベルゲームの名作、隠れたノベルゲームの名作アトレットを iPad 対応のアプリとして出る可能性はないのでしょうか。アルテミスに声を出す機能を追加できるのかは分かりませんが、これは一応できますよ。
あ、声は出せますね。
発売してくれたら嬉しいです。まあ、そもそも誰が権利を持っているのかこっちには分かりませんが、もし出るなら iPad ごと買いたいです。これから残暑も厳しくなるオリですが、皆様お体に気をつけて頑張ってください。早速カーニバルイブ交流しました。まだ途中ですが楽しんでおります。はい。というわけで、
はい、
結構前になるんですけど、パソコンパラダイスさんの企画で、まあ、ノベルゲームを、まあ、雑誌の付録として付けるという企画に、まあ、僕と一応ベアクラさんも参加して、 ノベルゲームは1本できたんですけど、まあ、それも、一応まあちょっと雑誌の付録だったんですけど、まあ、ゲームとして単体でも一部のまあイベント、はい、まあ、コミケとか その商業ブースとかでまあ販売されたりしたんですが、まあそれをそうですね、再販というか、うん、再販は一応どうなの、今でもコミケでその関わった方がやってるというのはまあ聞くんですけど、大体的にちょっとどっかのお店で販売してるとかは今はないはずです。
もともとはその付録だったんだもんね。
そうね、それをまあそのまあまあ言われてる通り iPad とかに移植するとか言われても、まあうちらのそのまあ参加してますけど、権利自体はそのパソコンパラダイスの企画なんで、一応 あちらの会社さんが持っておられるので、まあそのなんかパソコンパラダイスとかあってアンケートハガキとかにiPad 移植お願いしますとか書くと、まあまあなんとかなるかもしれないみたいな。
なるほど、
うん、まあ、ノベルゲームだとまあまああれも結構歌とか音声が入ってるけど、まあ移植は不可能ではないと思うんで、
うん、
なんか遊べるといいなとは思いますけどね。他のなんか商業ゲームとかでも、まあ、コンバートされてるのもちょこちょこあって、なんだっけ、カオヘとかも出てたんだよね。カオセ
と出るとかって言われてる、
ね、あ、まだ発売は
しない、多分まだ出てないと思うけど、9月10月秋かな、そんなようなことが書いてあった気がする。
そう、 5BB が、まあ、本格的に、まあ、iPad アプリとか、まあ、Android とかも考えてるらしいんだけど、
うん、
あの辺に参入してきて、うん、なんかちょっと嫌だなみたいな嫌ではないんだけど、
いや、カオセヘとやりたいな、 iPhone で。
あ、本当に、うん、PC 版で取れちゃったからな。
あ、もう買ったの PC 版。
PC 版じゃないか、カオヘは何でやったの、あれ箱か。そうね、カオヘはかなり、
あ、そうだ、カスヘッドのやつは PC、 もともと PC 版だったんだっけ。
カオヘは最初箱に箱じゃなかったかな、ちょっと忘れちゃったけど、箱、ただも箱で PC の流れだと思う。
あ、最初 PC
だ。あ、最初 PC、 すみませんそう、どっちでやったかも記憶がやふやになってるみたいなそう、本当にカオスヘッド面白かったんだ。カオスヘッドと下着の流れはもうすごく好きで、なんか昔のなんか、まあ、昔も今も深夜ドラマのノリと一緒なんだけど、うん、あの辺の感じなんだよね。
でもカオスヘッドとか、え、じゃあ下着も出るのかな、まあ、下着が出るのか。
いや、顔は出るけど下着は決定とは言ってないような気がする。
あ、ギャルゲーがどんどん増えていくのかな。
そうね、まあ、まだ実験的にやるみたいな感じなのかもしれないけど、いろいろ出てきますね。カラオケ配信とかちょっと書いてあったけど、カラオケ配信ってどうやるんだろう、俺よくわかんないの、仕組みが。
カラオケ配信は、うん、よくわかんないつか多分これ頼んでどうこうっていうのじゃないんでしょ。
まあそうだね、向こうから話持ってきて、うん、曲の権利を二次使用みたいな感じなのかな。
多分なんかジャスラック登録みたいの多分しないとダメだったとは思うんだけど、
うん、なんか未だ話はいただいてないので、ぜひカラオケ関係者の方
でも難しくないマンコーラスとか
まあまあ、ね、フルがないのか、
うん、
難しいね。それじゃあ下着は一応はギャルゲの範疇といえば範疇だな、
うん、
まあギャルゲってまあどこまでギャルゲやって言われると難しいんだけどね、
うん、
一応まあヒロインが何人かいて、うん、まあ、うまいことなんかその収めてはいるんだよね一応まあギャルゲといえばギャルゲだなみたいな。
あ、
そう、なんか PC 版に移植されるんだけど、その PC 版で出る追加要素をなんか Xbox のダウンロードコンテンツでなんか、あれはなんかいいサービスかな
と思って。もう始まってるんだっけ。
PC 版がまだ出てないから出てからになる。
出てからなんだ、うん、
よくあんじゃん、その先にそのゲーム買っちゃってその追加要素が後で移植版に追加されて、うん、おいおいみたいな。
あ、でもそれがなくなるんだね、後から追加される可能性があるってことは。
まあ、実はあんま聞いたことないから、これがなんか初なんじゃないかなとか思うんだけど、かなりいい試みではありますね。そうね、なんかもう下着の追加要素ってなんか指導の立ち位が追加されるくらいしか知らないんだけどなんかあとなんかあんのかな、なんかあったら俺も落とそう。はい、というわけでなんか普通の話題をちょろちょろと書いていただけるとしばらく喋ります。そう、一つのコーナーだいたい10分くらいで割り振っていくと時間がまあちょうど終わるみたいな。なんかあとエンディングに10分で新作とかの告知に10分使って、だから
残り30分なんだね。
残り30分、あと10分ぐらいなんか雑談しても大丈夫みたいな
10
分も雑談だけよみたいな そう、有料ベータとかきついよねそういうこと言っちゃダメなんだけどまあ追加要素難しいよね。本当のそのゲームとか好きだとさ、なんか結構追加要素とか増えたら遊びたくなるんだよ、そっちも。
うん、
あといってなんかもう一本同じゲーム買うのもなみたいなことはあるから。そう、トリックロジックはちょっと今月あまりに忙しいのにもう追いつけなくなりましたそう、一応なんか俺ヒントとか見るの嫌で、うん、なんかヒント見てクリアしていくのは嫌なんだよな。だからゆっくりやります。白夜さんに音楽の依頼とかしてもいいですか？どうなん？どうなん？金
あ、まあ、でもそうね、テイルズチューンのメールフォームか、私 の, あのブログ、ブログじゃないか、はい、あのホームページのフォームの方へどうぞ、
はい、どうぞ内容と金額によりますそうね、一応なんか個人のなんか個人のなんか、まあアトレットも言うたらその、
うん、
個別に来た依頼ではあるから、なんかその時にやったりしたけど、まあああいうのもまあたまにはいいのかなみたいなのはあるけどね。
そうですね、まあなんか考えたりはしてたんだよね、他のそのサークルさんとかの、
はいはい、
まあでもさ、友達がいなさすぎてさ、
ああ そもそも依頼が来ねえことはあるし、そうね、白夜さんがなんかこの前笑ったのが、そのなんだっけ、エンジェルビーツのバンドスコアかなんかを買って、
うん、
ほんでこれなんかその譜面見てたらなんかセッションとかしたくなるんだよとか言ってて、あ俺なんかそのあ音楽とかやってたらなんかそういうのあんだろうなとか思ったんだけど、でもなんかセッションする友達がいないからできないっていう終了みたいな人より麻婆豆腐食ってろみたいなことにはなるよね、
うん、
まあ、悲しいね。エンディングの歌流れてくる感じだよねえ、なんかそういう音楽友達みたいなの作っときね、俺とか全くできないからさ
まあいるけど、あ、音楽友達ってみんなほら作曲の方だからね、なんか好き好んでバンドをやりたいっていう人はあんまりいないんだよね、
はい、そう、俺なんかそれを聞いて結構びっくりしたんだけどね、その作曲とかする人ってその楽器も弾けてなんか弾くのも好きとか思ってたけど、ね、違うんだね。
違うね、
演奏する人とはまた別なのか、まあ それが被ってる人もいるんだろうけど、う
ん、あとそんなにみんな暇じゃないしね。
あ、まあまあね、そうねそうね、あ、そうそう、よくあるの録音して、
うん、
また後でかぶせてみたいな
のできるでしょ。あ、そうそう、あのマイナスの
寂しいけど
よくやるやつ、
うん、よく僕がやるやつねあ、それちょっと楽しくないよね、まあ、楽しいのかもしれないけど、うん、FF14 に向けての方法はあれだな。そう、俺11を結構やってて、その時なんか白魔導士で頑張ってたんだけど、
うん、
なんだろうな、また光栄やりたいのよ。なんかサポート役みたいなのが好きなんだよね。前衛って結構なんか単純になんか殴ってるだけになるから、
まあ、結局あれなの、ベータテストの権利はもらえなかったの？
もらえなかった。
あ、なんかほらどっかのパソコンショップでさ、うん、そのベータの権利がついたパソコン
とか、あれ汚いよね、買いかけたんだけど買いかけたけど、まあちょっと今たまたま忙しいからやってないだけで、うん、俺今暇だったら余裕であれ買ってもん。
ああ。
プレイ時間すごい短い、もう仕事と途中で始めちゃったから1、2ヶ月、うん、やってたな。それでもせいぜい本当に廃人の人から比べたら全然、うん、本当に普通のゲームのレベルだったね。数十時間とかそんなんだったら、
うん、
そうね、
FF14 やった時さ、その上田さんって分かるの？
あ、俺一応なんか分からさないようにしようかなと
思
って、ちょっとやっぱりあんまりリアルってリンクしないとつまらないので、
うん、
あんま身内でもやる人が少ないからね。友達であんまりネットゲーやる人もいないし、まあ、白夜さんもやんないしな、
うん、
こうだからなんか密かになんか普通の人のふりをしてやろうかなとね、そんな気にする程度でもないんだけどさ、やっぱゲームの中とかに限定するとさ、結構なんか知ってる人とかいるんだよやっぱり、
う
ん、
ああ、わりかし気使ったりしちゃうかもね。
うん、そうそうそう、
まあ、ユーザーというかそのファンの人とかだったりすると、
例えばそのツイッターの中でそのなんかキューボ FF14 のパーティーみたいなことやっちゃうとさ、まあ、それぞれ楽しいんだけど、
ああ
若干まあ気使おうかなっていう、うん、俺 FF14 とかネトゲタだ、基本的に現実逃避のためにやるからさ、なんか全てを捨て去りたいみたいなのがあって、
うん、
そう FF11 とかもガチガチのネカマだったからさ、
ネカマだったんだ じゃあ分かんないじゃん。
一切男って言わない感じのガチネカマみたいな。
なんかくれたりするの？
めっちゃ不毛だった。めっちゃ呪文とかもらった。嬉しい。
じゃあなんか男っぽい女がいると思ったら違うな、女っぽい男がいると思ったら上田さんっていうこと？
いや多分絶対分かんないと思う。
あ、徹底するの？完全に、
うん、徹底する。
え、話し言葉もなんかちょっと
やらしい感じ、うん、完全に変える。
あ、
てか FF11 はそうしてた、ラグナロクもまあそうしてたし。
あ、
そうするともう相手もらい放題、性別聞かれてもまあ女っていう女か、あ、濁す、女とは言わない。
ああ、逆にリアルだね、
うん、結構その女の人もやっぱ隠すんだよ、うん、その変なやつつきまとわれるからさ、うん、だからその女の子で、女の方ですよねとか言うと、うん、どうでしょう、ネカマですよねみたいなことをして結構みんなそのかわすんだよね。
あ、
だからそれ使うとやっぱ分かんなくなるんだよ、
うん、
そうするとみんなその話し方とかなんかいろんな情報で判断するしかないんだけど、うん、結構やっぱうまいことやると分かんないんだよね。
どういう遊びしてんの上田さん。
いや、どういう遊びしてんですかたまたまなんだけど、俺そのネットゲーとか普通のゲームだけどでもそうなんだけどさ、うん、女キャラ基本的に使いたいんだよ。
あ、
見た目がいいから。
あ、なるほど、ね、
見た目がいいし、となるとその中身が男だとやっぱ変だからさ、ーロールプレイングゲームという考えるとやっぱロールプレイすると女じゃん、
うん、
それをやってて、うん、なんかやっぱ徹底しないともダメだから、なんか季節ですね、カマみたいな。
あ、
本当になんかあんまりなんかぬるっとした感じでもやりたくないんだよね。真剣に現実逃避しちゃうみたいな。
真剣にネカモンやってるんだね、
うん、真剣に現実逃避しちゃうから、リアのこともかなりごまかすし、ぼやーんとなんかそのなんか家でできる仕事なんですみたいなそんなことをやる。そんな感じです。
え、大丈夫、そういうことを言っちゃって。
あ、でもラグナロクでなんかすごい告られたことあるんだよね。
あ、ほ
んと？なんかめちゃめちゃ惚れられてて、
あ、
うん、なんかその年の若いなんか高校生くらいのユーザーかなんかで、俺がその性別とか言わないんだけど、その年上で働いてるっていうのはなんかその分かってて、なんか年上のお姉さんとかすごい好きなんで、ちょっと今度会いたいんですとか言われて、いや、それはちょっとみたいな。
めっちゃ傷つけてんじゃん。
それはなんかそうなってから悪いなと思って、ラグナル声やめた。そこまで行くと悪いって思うから、さすがに。ただ難しいんだよね、やっぱりちょっと喋っちゃうとなんかそのリアル割れちゃうし、あと男だからなんか女キャラとかなんかやりにくいしみたいな、
うん、
なんかうまいこと F10 ではやれるといいんだけどなみたいな、
うん、いや、皆さんもネカマには気をつけてください。
そう、ネカマには気をつけてください。俺かもしれないぞみたいな。そう、ミコって、そう、 FF14 ってそのグラフィックが超綺麗になってて、なんか種族が選べるんだよね、うん、昔みたいにそのウィザードリーに例えるとおっさんくさいけど、なんか人間とかエルフとかいろいろいて、これすげえ迷う、どれもなんか可愛いみたいな。体型からその顔形から結構細かくカスタムできて、ちょっとかなり迷うね、うん、かなりまあミコっては傾いてるんだけど、 FF11 の頃は普通に人間でやってたんだよね、人間の女でやってたから、そのあの頃まあミスラだったんだけど、ミスラちょっとまあ獣っこすぎたんでまあ敬遠したんだけど、ミコってはなんかちょうどいいバランスなので、
はい、
あ、耳生えてる種族なんでね、猫耳種族みたいな、
はい、
あ、これはちょっとどう、俺も獣耳的なものでいきますかみたいなことにはなってる。そう、意外とそうは言いつつ、なんか格ゲーとかでは女キャラ使いたいんだけど、スパ4であんま気に入ったキャラがいないので、なんか適当にキャラ使ってますね。はい、というわけで雑談をしたので、次は、新作情報や告知のコーナーに移りたいと思います。
テイルズステイチューン。
あ、ちょっと漏れたので、一個だけ、
うん、
悪魔城難しくね、あれ全然進めねえんだけど。なんかその XBOX のダウンロードコンテンツさ、悪魔女ドラクエだったんじゃん、あのダウンロードでマルチプレイができるってやつをあって、
うん、
俺友達いないからそのシングルプレイできるかなって聞いたら、シングルプレイでも遊びますよって聞いて買ったんだけど、うん、全く進めないのね。難しすぎて。なんなのあれ。
そんなに難しいの、
うん、
新作とかじゃないの。
一応新作、
新作なんだ。
なんか意味不明すぎる。はい、というわけで、一応今移植を進めておりまして、
はい、
前々から告知しているルーデシアが、まあ、かなり 進んでいて、実は今日そのウェブカメラっていうのがそのルーディシアの iPad 版と iPhone 版をちょっとまあできてる感じをお見せしようと思ってたんですけど、大失敗ということで、
大失敗ということ
で一応まあ発売はまあ秋口を目指してて、まあまあまあ間に合いそうではあるので、
だから体験版みたいなものはちょっともうちょっと早めに、
そうですね、
リリースをしときたいなと。
そうですね、なので一応今の予定では3分割のパッケージで、はい、3分の1の上巻がまあ無料とアプリとして配信される、うん、まあまあ他のカーニバルとか、まあ、12月と同じ程度一部はまあ無料という感じで提供したいと思ってますので、うん、ぜひ、
うん、今回初めての iPad 版だから、
あ、そうね、ちょっといろいろまだ模索段階まで、まあそもそも前に蹴られた iPad で審査を通るのかっていうなんか恐怖があるんだけど、
ね、
うん、
いや大丈夫でしょ、今回は 両対応だから、はいはいはい、iPhone でもちゃんと動くし、
うん、そうですね、 iPad 出れば今後その iPad の移植とか、まあ、iPad で新作の制作もちょっと目処がついてくるので、
うん、
ちょっとこれは早めにお見せしたいところですね。あとは12月のメンテを続けており、最近カーニバルイブの iPhone 版が出たので、うん、ちょこちょこプレイしていただいてるみたいでありがたいことです、はい、一応まあカーニバルと12月に関してはまあ今後はまあメンテを続けていく感じで、
はいはい、
でまあうまくいったらまあ iPad バットの状態をしていた感じだね、うん、
とりあえずルーディシアで審査が通って、まあ、大きな問題もなければとりあえずはまあ全てのアプリを iPad 対応に、
うん、結構そのこういうのやってるとその環境が変わっちゃうから、まあ、こまめに なんか出来上がったものメンテはしなきゃいけないんだよね。
うん、
なんかそこの動力もちょっと読んでいかなきゃいけないなと思うんだよね。そう、スクエアとかカプコンの一部のゲームはなんか別で通ってるんだけど、あれはなんか追加要素があるからなのか、なんかなんかよくわかんないけどね。あ、そう、エロ描写で引っかかるとなんかちょっと怖いよね。
エロ描写引っかかるかな。
ルールでしはまあ微妙なような気もする。
モザイクいっぱいかければいいんじゃないの。
まあかなりかかっちゃうよ。わかんないけど。審査の内容がよくわかんないのがなんか困るんだよね、英語だし。あ、ちょこちょこ読んでいただいたようでありがとうございます。
あ、湯気か。
うん。あ、でも結構次作るゲームからそういうのなんか意識してちょっと変えないといけないなっていう。なんか、うん、iPhone 版ではその湯気がブワーって出てたり、太陽の光がブワーって入ってたりするんだけど、あの、Windows 版ではちゃんと見れますみたいな。
ああ。じゃあ続きは PC で
っていう。うん。もうちょっと最近のテレビとかびっくりするからね、もうもう不自然だろその位置みたいな感じの
アニメやたら眩しいよね、
ビカー光ってるからね。あそこまでして何が、
え、あれって DVD 版だとなくなってんの。
なくなってる、なくな
ってる。本当に、うん、すごい商売だな。
そう、まあそのアニメ作ってる人も意図したことじゃないんだけどね、
うん、
でも結局まああれがなんかその商売の一つとして確立しちゃって、
うん、
なんかみんな本で買うじゃん見たいから、
うんうん、
なんかうまいことできちゃったみたいな。本当は規制とかいらないと思うんだけどね。
な、有料放送とかだとそういうのないの。逆に
有料だからといってどうというわけでもないらしいんだけど、緩くはなるみたい。
ああ、そうなんだ、ね、残念だな。
そう、残虐描写とかでも結構あるからな。
あ、
なんか意味わかんねえのがさ、なんかその自転車の2人乗りのシーンがアウトとかさ、なんか、
え、なんで。
なんかその危ないし、一応まあその、うん、法律とか条例に一部触れるということで、
でもそんなん言ったらあれじゃん、普通のゲーム全部人殺してんじゃん。
そうそう、まあそうなんだけど、まあ暴れん坊将軍やめろよって
。暴れん坊将軍やめろよね。
まあ、まあ規制とか、まあそうね、規制派のなんか人とかまあ死んでほしいんだけど、あんまそういうこと言うとなんかその政治色が強くなるから、いや、やめるけどね。結構なんか俺商業仕事とかしててもやっぱうるさいんだよ。なんかちょっと前にそのガンムの作者がなんか言葉が言い切れたみたいなことがあったけど、うん、ああいうのも本当にしょっちゅうあるんだよね、
うん、
みんなその表には見えないかもしれないけど、もうラノベのセリフはしょっちゅう変わってるし、漫画のセリフとかでも結構規制は入るし、
え、でもあれって別に無視しときゃいいんでしょ。
無視、こっちは無視したいんだけど出版社はやっぱ無視できないんだよね。
あ、出版社が無視しないのか、うん、無視すればいいのにね。
うん、結局最終的にそのなんか出す側っていうか、まあアニメだったら放送局だけど、そっちのハンドでやっぱ決まっちゃうからね、うん、こっちがどうこう言ってもみたいな。
なるほどね。
難しいね。そう、12月ではその高校生が酒飲んでるんですけど、まあそれは、うん、
まあそれは
それはそういう地方の風習なんねみたいな、うん、
まあでもゲームだからね、
うん、あとそういうのそのなんか俺は本当になんかダメなんだよね、その、うん、 出版社のなんか男の場合に何回かイラついてなんかやめそうになったことあるからさそんなのいいだろうみたいな、
うん、
そのなんかその本当にそういうこと行為を推奨、
うん、
だからそのタバコとか持ってきてたら吸えよみたいななんかそういうゲームよくわかんないけどなんか悪事を推奨みたいなあれはよくないけどさ、
うん、
基本的にはそうはなってないじゃん。
じゃジャッキーチェンとか大変じゃんもう。
そうそうそう
めっちゃ人殴りまくってんだから、
うん、なんかその辺はまあ難しいんだけど、まあ、基本なんか自主規制が通用するっていうか自主規制だけど、
うん、
例えば同人ゲームの自主規制って俺らが判断できるんだけど、
うん、
商業とかだと自主規制にしても向こうが判断しちゃうの
ね。ああまあそうね、
実はまあ法律でダメってことはないからね、
うん、
だから結局まあその同人とかでまあその辺もまあ自由にできるから、まあその辺はまあ本当になんかそのすごいユーザーさんからに不快感を与えない限りは、
うん
まあ、ある程度自由にはやっていきたいけどね、
うん、じゃあめっちゃ脱ぎまくっていいんじゃないの。
めっちゃ脱ぎまくるし、もう Windows はもうエロゲーじゃないのこれみたいなことはもうやっときたいけどね。
まあ、ルーデシアもすごいじゃん、
うん、もうなんかもう
なんかめっちゃなんか腕吹っ飛んでるとかじゃん。
そうね、ただもう iPhone 版はびっくりするが湯気入るからね画面誰いんのか分かんねえよみたいなことにはなってる。はい、というわけで、移植以外には、前々から言ってます、WWW が、
はい、
一応冬コミ予定で着々と、まあ今俺完全に止まってるんだけど一応他のところでは進んでいます、一応2話分パッケージ、
あ2話分パッケージか
ということで配信したいと思います。できればまあ前と同じにっていうか、
うん、
前のルーデシアとかの体験は多分本当にごく一部を配信したんだけど、
えルーデシアってごく一部だったっけ。
ごく一部、ごく一部、一番最初ね。
あ一番最初、うん、あなんか
あごく一部をなんか配信してそれがダメで書き直してまた
再
生
したの
その一部を配信っていう、
ね、なんかパイロットエディション的なやつ一回やったんだったね。
うん
まあすごい不評だったんだよね。
そうなのでコミケ近くになりますが、まあ2話分パッケージとかだと多分丸々1話を配信するとかそういうことをやるかもしれません。
あ、
何パーセント進んでますかっていうのはこれはパートがバラバラなので何とも言えません。シナリオはほぼ出来上がりつつありますが、グラフィック音楽に関してはほぼ10いってないくらいですね。ただ前みたいに、まあ、ルーデシアくらいの密度にはなるのかな。ちょっとグラフィックの感じがかなり変わってしまうので、
うん、
ちょっとまあ今までのゲームともまた違う、まあ結構まあそのカーニバルと12月はちょっとテイスト的に似てるんだけど、
うん、
まあちょっとまたテイストガラッと変わる感じなので、ちょっとまあうわこういうの嫌だなってとか思われないようになんとかちょっと本当になんか変わったことをものすごくやっているので、
うん、
そうですね、ぜひきっと受け入れられるといいなという。ちょっとやっぱりそうね、ライターさんも変わってで作り方もまあかなり変わってるから、
うん、
ちょっとまあそれでなんかダメとか言われないかは若干心配ではあります、
うん、
アイマスチック、そうアイドルみたいなのが出るのでアイマスチックでもありますが、まあ、アイマスチックではないですそうですね、まあ今度から前提としてその移植も考えていくんで、ちょっとまあ使い分けとか、そうですね、湯気の密度とかまあ使い分けて、うん、
まあでも一回なんかものすごいの審査出してみたいよね。
まあそうね、アップルの人ちょっと怒って家まで来るくらいでもうジョブズが家のドアドドドン叩いて「おい!」みたいな「エロゲやないか」みたいなこんなこと日本語だけど思いっきり怒ってくるようなやりたいけど、本当になんかアップルしてたらムカつくんだよね。なんか英語でさ、なんか君たちのソフトは何か私たちのなんかハイソサイティな感じのテイストにふさわしくないみたいなうるせえよみたいなことは思うんだけど、なんかこっち英語できないから反応できないしさ、
アップル関係者の人は聞いてないよね
アップル関係者ジョーズ聞いてないよねそうだからエロゲーとか多分あそこで一生無理だと思うからさ今のところ、うんうん、そうなんか規制の基準もよくわかんねえし、なんかまあいや直接は来ないよ怖いから直接来ちゃったら怖いし、三山先生のソフトが多分一生無理だろうな。もう結構下着とかも水着でもうアウトだからな、
うん、
エロゲーはやっぱりそのシーンをカットしても難しいと思う。
カオスヘッドってあんまりそういうシーンなかったんだっけ。
エロはない、
あ
今ので大丈夫。残虐シーンはちょこちょこあるから、まあ どの辺がきついかと思うけど、まあまあ5、4範囲なんじゃないかな。プロスのあれはパンツじゃないです。まあこれ言っときゃ大丈夫だろうみたいな。昨今の風潮としてこれ言っときゃ大丈夫だろうみたいなことはありますけどね。
うん、
まあ、ただ本当に最初が規制入っちゃうと、本当に最初からそれを避けて作るんでなっちゃうから、あとまあ考えるよね。
そうね、それがものすごい有利か。
うん。まあちょっと今のところはその Windows 版での使い分けみたいなのを考えてやっていきたいですけどね。
うん、
なんかその iPhone 版ではちょっといやらしいシーンとか水着シーンが一部ないとか、そういうので対処するしかないかなとは思っております。
はい、
というわけで、まあ続報はまた次回ご用意やっていきます。
はい、
コーナーチェンジ。エンディングやる。
エンディング。
はい、エンディングのコーナーです。そう、ちょっと漏れたことでグロはどうなんだろうね。グロでまだ止められたことがないというか、
うん、
あるんだけど多分大丈夫なんじゃないかな。結構そのアクションゲームとかのゾンビネタのゲームとか出てるし、グロに関してはアップルはそんなにとは思うんだけど、わかんないからな。
そうだね、でもわりかし普通のアクションもののアプリってさ、
うん、
なんか人の首が取れたりするようなそんなのあるよね。
そう、結構向こうのいわゆるなんかアドベンチャーゲームとかも結構きついのある。怖い系のゲームとか結構あるし。
あ、でもレーティングをちゃんとしないとダメかな。
まあレーティング程度だったらいいんだけどね。なんか本当に出さないとかになると困るんだよね、
うん、
はい、というわけで新作の音楽とかもどうなるんだろうね。
どうなんだろうね。
また大変ですけど、はい、というわけでエンディングのコーナーです。次回9月あたりからちょっとかっちりと日付を決めて、
うん、
今回も割と週でずれちゃったりしてるんだよね。
ああ、はあ、はあ、
なんか結構ニコ生って割と急に告知してやると集まりにくいから、
うん、
ちょっとまあ月の頭ぐらいに予定を決めて、なんか今月はこの日とこの日みたいな感じで、
はあ、はあ、
ちょっと割とかっちり決めつつやっていきたいと思います。そう、来月から仕事がちゃんと終わってればついに自由に。
ついに自由に
働かなくていいみたいな。働かなくていいって よくはないんだけど、まあ、スケジュールが、まあ、ある程度は決められるようになるので、
ああ
ちょっと、まあ、ラジオとかもタイミングを見計らってやりますね。そう、FF14 もかっちり、うん、かっちりネカマを。
だったら FF14 やりながらラジオやればいい。
やりながらラジオ。ああでも今だと配信とかできるんだろうな、
うん、
はい、というわけで一応そうですね、10月11月、まあ10月はちょっと準備が難しいから、11月からまあイベントとかにも出始めて、はい、まあ基本的にまあ出るうちは冬コミメインで、
うん、
前にも言ったみたいにちょっと仕事でまあ漫画を描かなくなるので、まあちょっとテール中のコンテンツとしてそのオリジナルの漫画作品とか、まあそういうのをまあ加えていけたらいいなと。
そう、ね、
若干画策しておるので、
うん
うん、なんかコミティアとかはちょっと出て、なんか新しいまた漫画作品とか作って、またそれをなんかそのノベルゲームとかに広げたりとか、なんかそういう活動をちょっと今年来年はやっていきたいね。ちょっともう半年から1年くらいあんま仕事しないつもりだから。
え、そんな長く
ちょっといろいろ模索はしたいですね。
でも月1ぐらいのなんかほら連載ものはやってるんでしょ、ちゃんと。
あ、スニーカー連載してるラノベの連載があるんだけど、あれもまあ隔月なんだよね。隔月だから本当に月でスケジュールが強制されるのってもう3日ぐらいになるんだよね。
あ、
だから月3日しか働かなくていいみたいな、
うん、
働かなくていいってことだけど、一応まあ他の仕事もしてるから、まあまあやる。そう、レイ戦が、ただレイ戦も一応終わりは見えているというか、ずっと続く企画ではないので、
うん、
まあちょっとそれ以降はまあどうしようかなみたいな、いろいろ考えるんだけど、まあちょっと絵の練習とかなんかいろいろしたいね。なんかやっぱ仕事忙しいとできないことっていっぱいあって、そのさっき言った絵描き環境をガラッと変えるも全然できなかったんだよね。途中でそのツールを研究しようとかマシンを変えようとかやってたんだけど、さすがにもうびっくりすること忙しいんで、恋愛とか
も
ゲームとか
でや
ってるじゃん。そうですね、ちょっとまあいろいろ、まあ同人サークルでちょっと実感を使ってなんかいろいろやりたいけどね。婚活とかもうないな。最近あんまモテたいとかもう思わなくなってきたな。もう枯れてきたみたいな。絵の練習とかすげえ基本やってるよ。デッサン、 写真見てデザインしたりとか人の絵の真似したりとか、そんな程度。体鍛えたり、そう最近ちょっとストレッチとか大事なんだろうって、ウィーフィットの上でモゾモゾしてる。はい、というわけであと5分か。というわけで次回からちょっと、日付の方とか予定が変わるかもしれませんが、生放送と、はい、あれは続けていきたいと思います。この放送はアーカイブしてポッドキャストに流れますので、
はい、
もしよかったらまた聞いてみてください。
はい、
役者さんはネットゲーはやらないからね。共通のゲームやってないよね実は。
テレビっていうか画面っぽいのがなくて、お家に、はい、最近 PSP をテレビ壊れてから PSP やってます。
ああ、何やってんの？
アーマードコア。
アーマードコア。ビーボ、ウィーボって何？まあ、武装神器マイナーだな。マイナーとか言っちゃダメだけど。武装神器ラジオとか俺聞いてたからね。期待で出てたんだけど。期待が好きだから聞いてたんだけど。武装神器懐かしいな。まあ、なんかああいうメカ系のやつなんか仕事したいな。なんかちょっとやっぱり半年くらい休んでなんか新しい仕事とかを探したりとか、もうやっぱ一通りちょっとやっちゃってんだよね。なんかまだキャリアなんか絵描きんだから短いんだけど、うん、なんかねちょっといろいろ探っていきたいですね。はい、というわけで、あ、ウィーボか、あ、そう、ウィーボ、ウィーフィットってさ、なんかその内蔵のカレンダーになんか記憶容量があってさ、何日トレーニングサボったかをなんか言ってくるんだよね。
そうなの？
2日サボりましたねみたいな。ごめんなみたいな。
でも上田さんがうるせえよでしょ多分。
そう、うるせえよ。まあ別に影響はないんだけどね、なんか嫌だなっていう。はい、というわけで、一応来月も放送はしてみなすので、ニコのままた告知したら集まっていただけると嬉しいです。はい、というわけで言い残したことはありますか？
パパッと1分ぐらい。コミケだね、コミケの、はい、ジェノサイドキッスで、はい、まあ、私やってたんですけど、
あ、そうね、ビアクヤさんにちょっと可愛いに行ってもらって、
その来ていただいて、その iPhone から入りましたっていう人とか、テイルズ2のなんか今まで全部買いましたみたいな方がいらっしゃって、
あ、ね、
ありがとうございました。
ありがたい、ね、ちょっと本当に新しく知ってくれる方というのはもちろんありがたい、ね、まあ今まで長いことまあ見てくれた人もありがたいんですけど、ね、うん、iPhone とかやっぱ新しく買う人が多いからね。
そうだね、
そのアニメのキャラザーまたやりたいね。
うん、
アニメはやっぱいいよ。あ、でもなかなかでもう人気なくなってきたから俺の。そうね、イベントとか来たらなんかあんま遠慮なく話しかけてくれると嬉しいですね。俺とかもまた行きますので。
あ、そう、売り切れちゃってたんだよね。2時頃ぐらいかな。
あ、そんなに
春しか残ってなくて。
そうね、そんなにちょっと数も持っていけなかったしね。アイコンなんだろう、ツイッターのアイコンとかだな。俺言い残したこと、とりあえずまあそうですね、そう、 Wii Fit がなんか、そう、 Wii Fit のトレーラーってさ、なんかポリゴンで描いた白い人なんだよね。なんか美少女だったらいいなって思う。
ああ、逆にじゃあそういうのを作ってみたら、なんか企画
として本当にそうしてほしいんだよ。なんかあの三つどもえのさ、なんか里っぽい幼女みたいな、あの子がなんかトレーナーだったら俺はちょっと頑張れるんだけど、なんか難しいよね。なんか本当になんかその無味乾燥なポリゴンのなんか白い肌の人がなんか、うん、頑張りましょうとか言うからなんかなみたいなことは思った。はい、というわけでお相手は上田美人と
白夜でした。つかあと20秒ぐらい。
あと20秒ぐらい。結構前ギリギリ終わってたら、ね、ずっと切れちゃったからさ。
そうね、10秒前ぐらいで多分やればいいんじゃないでしょうかね。
ギリギリちょっと前に切れるんだよねこれって。
うん、なんか10秒は早く切れちゃうと思う。
はい、というわけでお疲れ様でした。はい、そうね、次はあの FF14 の世界。